主に仕えて死を隠されたまな目を出した杖、命の法則として享受する。オーバービュー。神の建造によって計られた後、私たちは主に仕えます。福音を述べ伝え、兄弟姉妹を助けているとき、私たちは主を見つめ、主のために行うので、それは主に仕えることです。私たちが主に仕えるとき、自分の霊を活用して、死聖所に進み出て、神の御前に出て、キリストを隠されたまな、目を出した杖、命の法則として享受する必要があります。ローマ数字1。イスラエルが迷ったとき、私から遠く去っていき、自分たちの偶像を慕って、私から迷い出たレビ人は、自分たちの罪過を負わなければならない。彼らは私の聖なるところで務めをし、仕え、家の城門で見張りをし、家で務めをしなければならない。彼らは民のために全勝の捧げ物と犠牲をほふり、彼らの前に立って、彼らに対して務めをしなければならない。しかし、ザドクの子たちであるレビ人の祭司たち、すなわちイスラエルの子たちが私から迷っていったとき、私の聖なるところの任務を守った者は、私に近づいてきて、私に対して務めをし、私の前に立って、死亡と血を私に捧げなければならないと、主エホバは告げられる。彼らは私の聖なるところに入り、私の食卓に近づいてきて、私に対して務めをし、私の任務を守る。エゼキエル44章10節から11節、15節から16節。A、神の目には、奉仕があるだけではなく、さらに勝った奉仕、すなわち主に仕えることがあります。B、神にはただ一つの目標があります。それは完全に、私に属している人を得ることです。言い換えれば、彼は私たちが私の御前にいて、私に仕えることを欲しています。神の唯一の目標は、多くの事柄にあるのではなく、私にあります。C、主に仕えることは、私たちが家を無視することを意味するのではありません。主に仕える人たちはまた、福音を述べ伝えて罪人を救い、兄弟姉妹を助けて前進させます。しかし、彼らの唯一の目標は、主のためであり、彼らが見ているのは、主ご自身です。彼らは完全に、主のゆえに人を尊びます。D、私たちは主の御前に来て、ただ彼だけを見つめるなら、自然に兄弟姉妹に仕えることができるようになります。主に仕えているかどうかというこの問題は、主が私たちの心の中で、第一位を占有しているかどうかにかかっています。第一日と第二日。E、私たちが主に仕えることにおいて行うことは何であれ、主のためであるべきです。それは彼の満足、彼の心の願い、幸い、目標、喜び、栄光のためであるべきです。F、主の働きにも、私たちの肉を引きつけ魅了する領域があります。なぜならそれらは完全に私たちの自己の喜びと栄光のためであるからです。G、主に近づかず、祈りにおいて主に仕えることなしに、主に仕えることのできる人はいません。霊的な力は述べ伝える力にあるのではなく、祈る力にあります。私たちがどれほど祈るかは、私たちがどれほど内なる力を真に持っているかを示します。H、私たちは死聖所において主に仕えたいなら、主の御前でさらに多く時間を費やし、さらに多く祈らなければなりません。私たちは彼に近づき、彼の御前に立ち、彼の御心を待ち望む必要があります。I、祈ることは、神の御前に立つことです。それは、彼の御前で、彼の御心を尋ね求めて、僭越の罪から救われることです。J、 主に仕える者たちは死亡と血を彼に捧げなければなりませんでした。1、神聖な面において主イエスは神の御子です。人の面において彼は人の子です。2、私たちは神に仕えるとき、この両方を彼に捧げなければなりません。血は神の聖と義のためであり、死亡は神の栄光のためです。主に仕える者たちは、雨布で作られた衣服を着なければならず、毛織物を身につけたり、汗の出るようなものを身につけたりしてはなりませんでした。1、雨布の衣服は命を与える霊の中でのキリストの命による日常生活と歩みを強調します。そのような生活と歩みは純粋で清く細やかです。2、毛織物は祭司たちに汗を出させました。それは堕落した人が神の呪いのもとで神の祝福がなく、自分自身の能力と力によってロークするという印です。3、汗が出る働きとは、人の努力から生じる働きであり、父なる神からの祝福がありません。主に仕える人は皆、汗が出ない働き、人の努力や肉的な力のない働きを行わなければなりません。4、私たちが神の臨在の中で十分な時間を費やし、彼と適切にやりとりを持つなら、人の前で汗を出す必要はありません。私たちは最小の力を持って最大の働きを成し遂げることができます。L、さてアンテオ家の地にある教会には、預言者たちと教える者たちがいた。彼らが主に仕え、断食していたとき、聖霊が言われた。さあ、バルナバとサウロを私のために選び分け、私が彼らを召した働きに当たらせなさい。使徒行伝13章1節から2節第4日。1、これは新約の働きであり、新約の働きの唯一の原則です。それは主に仕える時のみ、聖霊の働きは軽視されることができるということです。2、主に仕える時のみ、聖霊は人を使わします。主に仕えることを最優先にしないなら、すべてのことは順序が狂ってしまいます。聖霊だけが人を使わして働かせる権威を持っています。3、主に仕えることは外側のすべての働きをしないことではありません。そうではなく、外側のすべての働きは主に仕えることに基づいているべきです。4、私たちは主に仕えることのゆえに出ていくのであって、主に仕えることを根拠としていない私たち自身の願いのゆえに出ていくのではありません。そうではなく、外側のすべての働きは主に仕えることに基づいているべきです。4、私たちは主に仕えることのゆえに出ていくのであって、主に仕えることを根拠としていない私たち自身の願いのゆえに出ていくのではありません。
ローマ筋に第二の幕の後ろにある幕屋は至聖所と呼ばれています。そこには全面金で覆われた契約の箱があって、その中にはマナが入っている金の壺と、芽を出したアロンの精と契約の板とがありました。 A、隠されたマナは、私たちと神との間に距離がないときに、神の御前で私たちが享受するキリストの分け前です。私たちと主との間に距離がないとき、私たちは最も親密で、隠された方法でキリストを享受します。これが隠されたマナ、隠されたキリストの分け前を享受することです。1、ペルガモにある教会における状態に勝利を得ることは、今日のキリスト教の一般的な実行から私たち自身を分離し、神の御前にとどまって何か別のものに仕えるのではなく、直接神に仕えることです。ここで私たちはキリストからのものを享受します。それは彼の御前から遠く離れている すべてのものが味わうことのできないものです。2. 私たちが隠されたマナを享受したいなら、私たちと神との間に距離があってはなりません。私たちと主との間の距離はすべて覗き去らなければなりません。3. 私たちは主に仕え、彼を隠されたマナとして享受するとき、彼との直接の交わりを持ち、彼の心と意図を知ります。主の臨在の中で、彼は私たちに彼と、彼の意図と、彼が私たちに行ってほしいすべてのことを託すことができます。4. 私たちは主に仕えるとき、神の委託を持ちます。なぜなら、私たちは神の御前により、私たちと神との間には、なおの距離もないことを認識しているからです。B、目を出した杖が表彰するのは、復活した方であるキリストが、私たちの命、私たちの生活、私たちの内側にある復活の命であるべき、であるということです。この命は、目を出し、開花し、実を結んで延熟すべきです。1. イスラエルの子たちが反逆した後、民数記第16章において記録されているように、神が12人の族長たちに命じたことは、イスラエルの12部族に従って12本の杖を取り、それらを証の手の中にある契約の箱の前に置くことでした。それから彼は言われました。私が選ぶ人の杖は目を出す。2. 12本の杖はすべて歯がなく、根がなく、乾いており、枯れており、死んでいました。目を出した杖が神によって選ばれた杖でした。ここで私たちが見るのは、復活が神の選びの根拠であるということと、奉仕の根拠が私たちの天然の命の外にあるものであるということです。こういうわけで、目を出した杖が表彰するのは、私たちが復活のキリストを経験して、神に受け入れられ、神の与えられた務めにおいて、権威を持つということです。3. あらゆる奉仕の原則は、目を出した杖にあります。神は11本の杖をすべて族長たちに戻しましたが、アロの杖を契約の箱の中に保存し、永遠の記念としました。これが意味するのは、復活が神に仕えることの永遠の原則であるということです。A、復活が意味するのは、すべてのものが神からであって、私たちからではないということです。復活が意味するのは、ただ神だけができ、私たちはできないということです。B、復活が意味するのは、すべてのことが神によってなされるのであって、私たちによってなされるのではないということです。復活を認識している人は皆、自分に絶望しており、自分にはできないということを知っています。C、定年の力が残っている限り、復活の力は表されることができません。サラが自分で産むことができる限り、イサクは生まれなかったでしょう。D、私たちのできることは、天然の領域に属します。私たちのできないことは、復活の領域に属します。人は自分の終わりに来なければなりません。そうして初めて、人は自分が全く役に立たないことを確信します。E、もし人が自分のできないことを認識したことがないなら、決して神のできることを経験することはできません。復活が意味するのは、私たちはできないということと、神がすべてのことを行った方であるということです。C、契約の板、すなわち律法の板が表彰するのは、神聖な命の法則、すなわち、神聖な命の自然な力、自動的な機能、本来の性能、神聖な能力です。1. 命の法則。この神聖な能力は、私たちの中で全てのことを行って、 神のエコノミーを完成することができます。A、この能力に従って私たちは神を知り、神を生き、神の命と性質において神をもって構成されることができます。それは私たちが彼の増し加わり、彼の拡大となり、彼の豊満となって彼を永遠に表現するためです。B、さらに、命の失なる法則の能力は私たちをキリストの体の主体に構成し、あらゆる種類の機能を持たせます。2. 神聖な命が私たちの中で成長するとき、命の法則は機能して私たちを神の長子であるキリストの形に形作り、同型化します。A.命の法則は間違ったことを行うことを規制するのではありません。それは規制して命の形が出てくるようにします。B、命の法則が機能するのは、主に消極的な面で私たちに何を行うべきではないかを告げることにおいてではありません。そうではなく、命が成長するとき、命の法則は積極的な面で私たちをキリストの形に形作り、同型化することにおいて機能します。C、命の法則の機能を通して私たちは皆神の円熟した子たちとなり、神はご自身の宇宙的な表現を得ます。
引用聖句第一日エゼキエル44章10節から11節。しかしイスラエルが迷った時、私から遠く去っていき、自分たちの偶像を慕って私から迷い出たレビ人は自分たちの罪過を負わなければならない。彼らは私の聖なるところで務めをし、家の城門で見張りをし、家で務めをしなければならない。彼らは民のために全焼の捧げ物と犠牲をほふり、彼らの前に立って彼らに対して務めをしなければならない。第2日エゼキエル44章15節から16節。しかしザドクの子たちであるレビ人の祭司たち、すなわちイスラエルの子たちが私から迷っていったとき、私の聖なるところの任務を守った者は私に近づいてきて、私に対して務めをし、私の前に立って死亡と血を私に捧げなければならないと主エホバは告げられる。彼らは私の聖なるところに入り、私の食卓に近づいてきて、私に対して務めをし、私の任務を守る。第3日エゼキエル44章17節。彼らは内庭の城門に入るとき、雨布の衣服を着なければならない。内庭の城門とその中で務めをするときは、毛織物を身につけてはならない。18節。彼らは雨布の巻き頭巾を頭にかぶり、雨布の桃引きを腰につけなければならない。汗の出るようなものを身につけてはならない。創世記3章19節。あなたは額に汗してパンを食べ、ついに土に帰る。あなたは土から取り出されたからだ。あなたは塵だから塵に帰る。イザヤ30章15節。まことに主エホバ、イスラエルの聖なる方はこう言われる。立ち返って安息するなら、あなた方は救われる。落ち着いて信頼することの中に、あなた方の力がある。しかし、あなた方はそうしないで。マタイ11章28節。すべて労苦し、重荷を負っている者は私に来なさい。そうすれば、私はあなた方に安息を与える。29節。私は心の柔和なへりくだったものであるから、私の首引きを追い、私から学びなさい。そうすればあなた方は魂に安息を見出す。三十節。なぜなら私の首引きは追いやすく、私の荷は軽いからである。
第4日、エゼキエル44章16節。彼らは私の聖なるところに入り、私の食卓に近づいてきて、私に対して務めをし、私の任務を守る。使徒行伝13章1節から2節。さて、アンテオケの地にある教会には、バルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネビト、ルキオ、領主、ヘロデの地兄弟、マナエン、サウロなどの預言者たちと教える者たちがいた。彼らが主に仕え、断食していたとき、聖霊が言われた。さあ、バルナバとサウロを私のために選び分け、私が彼らを召した働きに当たらせなさい。第5日、ヘブル9章3節から4節。また、第2の幕の後ろにある幕屋は、至聖所と呼ばれています。そこには金の甲壇と、全面金で覆われた契約の箱があって、その中には、マナが入っている金の壺と、芽を出したアロンの杖と、契約の板戸がありました。出エジプト記16章33節。モーセはアロンに言った。壺を取って、マナを1オメル、1杯その中に入れ、それをエホバの御前に置いて、漁業にわたって保存しておきなさい。34節。エホバがモーセに命じられたように、アロンはそれを証の板の前に置いて保存した。第6日、民数記17章8節。その翌日、モーセは証の天幕に入っていった。すると見よ、レビの家のアロンの杖が芽を出し、つぼみをつけ、花を咲かせ、アーモンドの実を結んでいた。エレミア31章33節。しかし、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると、エホバは告げられる。私は私の律法を彼らの内なる各部分に置き、それを彼らの心に書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。マタイ19章26節。イエスは彼らを見つめて言われた。それは人にはできないが、神にはすべてのことができる。マルコ10章27節。イエスは彼らを見つめて言われた。人にはできないが、神はそうではない。神にはすべてのことができるからである。ルカ18章27節。イエスは言われた。人にはできないことでも、神にはできる。第二コリント1章8節。兄弟たちよ、アジアで私たちに降りかかった患難について、あなた方に知らずにいてもらいたくありません。すなわち、私たちは極度に、耐えられないほどに圧迫されて、生きる望みをさえ失ったほどです。9節。実に、私たちは自ら、自分自身のうちに、死という答えを持ちました。それは、私たちが自分自身に信頼するのではなく、死人を復活させる神に信頼するためでした。4章7節。しかし、私たちは、この宝を土の器の中に持っています。それは、この卓越した力が、神のものであって、私たちからではないことが表されるためです。
経験丸一、主の御前に出て、御声を聞き、すぐに聞き従う。主に仕えることの基本、主に仕えるための基本的要求は主に近づくことです。それは大胆に御前に近づき、御前に立つことです。神に近づくことなしに神に仕えることは誰にもできません。祈りの中で主に近づくことなしに主に仕えることのできる人はいません。霊的な力は述べ伝える力にあるのではなく、祈る力にあります。私たちがどれほど祈るかは、私たちがどれほど内なる力を真に持っているかを示します。どんな霊的なことも祈り以上の力は要求されません。御前に立つとは何でしょう。 それは命令を待つこと、御心が語られるまで主を待つことです。神の御前には2種類の罪があるだけです。一つは主の命令に背く罪です。もし主が命令を与えられるのにそれをしないなら、それは罪です。しかしもう一つの罪があります。それは主の命令もないのに何かを行うことです。一つは反逆の罪であり、もう一つは僭越の罪です。一つは主の言われたことを無視し、もう一つは主が言われないのに行うことです。私たちは聖書において主に仕えたいなら、主の御前でさらに多く時間を費やし、さらに多く祈らなければなりません。私たちは彼に近づき、彼の御前に立ち、彼の御心を待ち望む必要があります。ですから、祈ることは神の御前に立つことです。それは、御前で彼の御心を求めることです。
在職青年奉仕編。主の御前に立つとは、主の御前に進み出て、主の御声、命令を待つことです。あなたは、ひとたび主の命令を聞いたなら、直ちに行動に移さなければなりません。また、主の命令を聞いていないのに、自分の意見に従って行動してはいけません。これは越権行為です。堕落した人は、主の命令を聞いても、ぐずぐずしてすぐに実行しません。アダムとエバの失敗は、善悪知識の木から取って食べてはならない、という主の命令を聞いてすぐに実行しなかったので、サタンが入ってきたのです。もし彼らがすぐに反応していれば、サタンは入ってくる余地がなかったでしょう。創世記2章16節。そしてエホバ神はその人に命じて言われた。あなたは園のどの木からでも自由に食べてよい。17節。ただし善悪知識の木からは食べてはならない。それから食べる日にあなたは必ず死ぬ。
会社においてもあなたは自分の権限がどこまでなのか、誰がそれを決定する権限を持っているのか、誰がプロジェクトのリーダーなのかということを明確に理解する必要があります。なぜなら、あらゆる権限は主によって立てられている、あるいは主が目的のためにその権限が立てられることを容認しているからです。この権限を理解せずに業務を行うと、多くの時間を浪費することになったり、混乱をもたらすことになります。人は高ぶっているので、権限を持ちたがります。しかし、ここでの論点は、物事を正しく、効率よく進めるために、誰がどこまでの権限を持っているのかということを明確に理解することです。権限を持つことを願ったとしても、実際に持っていなければ、その権限がないので行使できません。願望と事実は別ですので、客観的に正しく理解してください。このことは、あなたのビジネスライフの成功を決定づける、極めて重要な点ですので、避けて通ることは決してできません。
ある人は一生懸命業務に取り掛かるのですが、業務上の権限に関する正しい認識を持っていません。その結果、長い時間をかけて行ったことがすべて無駄になってしまいました。なぜなら彼はすべきでないことを行っていたからです。このような人は業務の方向性を自分で決定するのではなく、権限を持っている上司に確認した上で進めるべきなのです。それはあなたが知識があるかどうかの問題ではなく、権限があるかどうかの問題です。このことは紹介の中の奉仕についても同じです。あなたは必ずリーダーの指示に従い、体の中の組み合わせの中で奉仕してください。同時に、あなたは霊を活用して姿勢上に進み出て、神の御声、命令に聞き従う必要があります。主があなたに指導者の指示に従いなさいという声を聞いたなら、あるいは福音に出て行きなさいという声を聞いたなら、あなたは直ちに聞き従い、実行してください。そうすればあなたは祝福されます。
経験丸2、自分ができないことを認めてキリストの復活を経験する。目を出した杖は神の民の建造と関係があります。目を出した杖が表徴するのは、復活した方であるキリストが私たちの命、私たちの生活、私たちの内側にある復活の命であるべきであるということです。こ この命は芽を出し、開花し、実を結んで円熟すべきです。もし人が自分のできないことを認識したことがないなら、決して神のできることを経験することはできません。復活が意味するのは、私たちができないということと、神がすべてのことを行った方であるということです。復活を認識している人は皆、自分に絶望しており、自分にはできないということを知っています。天然の力が残っている限り、復活の力は表されることができません。サラが自分で産むことができる限り、イサクは生まれてなかったでしょう。私たちのできることは天然の領域に属します。私たちのできないことは復活の領域に属します。人は自分の終わりに来なければなりません。そうして初めて人は自分が全く役に立たないことを確信します。
中高生編、大学受験や高校受験は、あなたが主を実際的に経験する良い機会です。受験勉強におけるあなたに対する主の要求は、主があなたに与えた能力を完全に使い切るということです。完全に能力を発揮させるためには、あなたは必ずキリストを経験する必要があります。マタイ25章20節。すると、五タラントを受けた者が来て、他に五タラントを持ってきて言った。ご主人様、あなたは私に五タラントを渡されましたが、ご覧ください。他に五タラントを設けました。21節。主人は彼に言った。よくやった。良い忠臣な奴隷よ。あなたはわずかな事柄に忠臣であった。私はあなたに多くの事柄を管理させよう。あなたの主人の喜びに入りなさい。24節。1タラントを受けた者も来て言った。ご主人様、あなたは厳しい人で、まかなかったところから刈り取り、散らさなかったところから集めることを私は知っていました。25節、そこで私は恐ろしくなり、去って、あなたのタラントを地に隠しました。ご覧ください、これがあなたのものです。26節、主人は彼に答えて言った。邪悪で怠惰な奴隷よ、あなたは私がまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところから集めることを知っていた。27節、それなら私の銀貨を両替人たちに預けておくべきであった。そうすれば私が帰ってきたとき、利子と共に私のものを受け取ったであろう。マタイ25章14節から30節によると、五タラントを持つ者はもう五タラントを、二タラントを持つ者はもう二タラントを、一タラントを持つ者はもう一タラントを設けることが要求されています。さらに、五タラントを設けた者も、二タラントを設けた者も、主の目から同じであるので、褒め言葉も同じでした。ですから、あなたはどれだけ設けるかではなく、どれだけ自分に与えられた能力をフルに活用するかに注意を払ってください。言い換えると、すべての人に神戸大学に行くことが要求されているのではありません。
26節で主は、私たちに対する要求が厳格であることを認めておられます。一見すると、主は、まかなかったところから刈り取り、散らさなかったところから集める方です。しかし、新約の原則によると、主が要求されるとき、主の恵みの供給は要求以上に豊かです。主の皆を呼び、自分の欠点を告白し、キリストを経験してください。そして、あなたの能力が完全に活用されることができますように。受験勉強において自分の能力をフル活用するために、あなたは自分には知恵、理解力、暗記力、集中力、忍耐力、持続力が足りないことを理解してください。もちろん、あなたにはこれらの能力がありますが、それらは十分ではありません。例えば、あなたは英語などの言語を学ぶ能力が高いです。しかし、あなたの怠惰や集中力のなさが、この能力をフルに発揮させることを妨げています。堕落した人はバランスが悪いので、自分で自分を救うことができません。このような場合、まず、あなたはキリストを集中力、忍耐力、持続力として経験すべきです。それだけでなく、あなたの言語を学ぶ高い能力ですら堕落によって傷ついているので、主の命によって再建され、さらに豊かにされるべきです。 このようにしてあなたの言語を学ぶ高い能力はフルに活用されることができます。自分にはないことを認めないと、復活の中でキリストをその実際として経験することはできません。霊を活用して主の恵みを享受し、喜びを持って受験勉強を突破してください。第2テモテ4章22節。主があなたの霊と共におられますように。恵みがあなたと共にありますように。